皆さん、おはようございます。私は、広告大協会の元会員で、現在は西部仲介のスズラン大協会の会員であります甲午照久と申します。今日はよろしくお願いいたします。最初に聖書を読みいたします。今日の聖書箇所はヨハネによる福音書7章53節から8章11節になります。新約聖書の180ページから181ページになります。それでは聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書7章53節から8章11節になります。人々は各々の家へ帰っていった。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ立法学者たちやファリサイ派の人々が、貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せと、モーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るために、こう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは見起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は、年長者から始まって、一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。夫人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。聖書は以上でございます。今お読みした私もあなたを罪に定めないのところは、私が初めて聖書の御言葉に触れたところです。中学校2年生の時でした。当時ラジオを聞いていますと、ルーテルアワーという番組をやっていました。最初は何気なく聞いていたんですけども、だんだんと引き込まれ、最後は感動に包まれた記憶があります。それがこの私もあなたを罪に定めないのところでした。早速ルーテラーにハガキを出して聖書の通信教育を始めました。ですが半年足らずで辞めてしまいました。親戚はもちろん、知り合いにクリスチャンは誰もいない。探せばあったかもしれませんけれども、周りに教会はない。そういった中学生であれば、仕方がなかったとも思いますけれども、キリスト教とはそれっきりになるはずでした。ですが、半世紀以上の時が経って、いろいろありましたけれども、今こうして皆さんの前でお話している私がいます。イエスはあの時から私を捕らえたまま離されなかったという恵みを感謝しています。今日のこの箇所は特殊な括弧で囲まれています。7章53節の前と8章11節の終わりに亀の子括弧で言いますけど、こういう 括弧ですね。それで囲まれています。この括弧は、最初のヨハネによる福音書には、このエピソードが書かれていなかった可能性があることを表しています。聖書には多くの写本があります。確かに、ヨハネによる福音書の5世紀より古い写本には、この話は載っていません。でも、この話はずっと伝承されてきたイエスのエピソードです。そして新約聖書聖典として、権威のある神の御言葉です。今日はこの箇所のお話をさせていただきます。冒頭7章53節で、人々は各々の家へ帰っていったとあります。イエスの話が終わり、神殿で聞いていた人たちは家へ帰っていきました。おそらくエルサレムの近くに住んでいる人たちなのでしょう。そしてイエスはオリーブ山に行き、そこで一晩を過ごされました。オリーブ山はイエスにとって祈りの場所でした。これからイエスのご自身の身に起こる出来事について、父に祈る場所でした。そこで祈りと一晩の安息の時を持ちました。そして次の日の朝、エルサレムの神殿に再び行かれます。そこで前の日と同じように集まってきた人たちに教え始められたところからこの話が始まります。3節で、そこへ立法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえた女を連れてきて真ん中に立たせとあります。立法学者たちという表現があります。この表現は、ヨハネによる福音書では、ここだけしか使われていません。また話の内容も、ルカ的といいますか、ヨハネ福音書の他の箇所とは、と違っています。やはりこの箇所が後から書き足されたというのは、可能性が高いと思われます。3節の真ん中に立たせは裁判が開かれたことを表しています。この裁判は立法学者たちやファリサイ派の人たちがこの女性を裁く形をとっていますが、イエスを陥れようとした裁判です。4節5節で彼らはイエスにこう言っています。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか？モーセの律法では貫通は男性女性とも死刑です。貫通をしているときに捕まりましたとあります。貫通の罪で捕らえ、裁くためには現行犯逮捕が必要です。必ず相手がいるはずです。ですが、この裁きの場に男性は連れてこられていないし、話にも出てきません。これは貫通を裁くよりもむしろイエスを罠にかけるためにこの女性は連れてこられたのです。イエスが石打ちによる死刑を肯定すれば、愛を説く教師として、また罪人の友としての人望は地に落ちるでしょう。また当時ユダヤ地方はローマ帝国の支配下にありました。 ローマ帝国が死刑の執行権を持っていましたので、その許可なく勝手に人を死刑にすることはできません。ローマへの反逆とみなして訴えることもできます。また、石打ちによる死刑を否定すれば、モーセの律法を軽んじたことになります。どちらを答えても、イエスが不利になるように巧妙に仕組まれた罠でした。しかし、イエスは何もお答えにならず、かがみ込んで指で地面に何か書き始められました。律法学者たちが問いかけても何も返ってこず、沈黙の時が流れていました。彼らが何度か問いかけた後、イエスが身を起こして言われました。あなたたちの中で罪を犯した者がない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられました。また沈黙の時が流れます。イエスは何を書かれていたのでしょうか。多くの人がいろいろと想像しています。聖書の御言葉を書いていたのではないか、律法学者たちの罪を書いていたのではないか、意味のないことを書いていたのではないか、まあいろいろとありますけれども、聖書に何も書かれていないので何を書かれていたかは分かりません。ですが、何が書かれていたかは重要ではありません。この沈黙の時という間が大切でした。彼らに自分たちが罪人であるという自覚を与えるために必要な時間でした。そして9節で、これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中の女が残ったとあります。彼はイエスを罪に定めるという重要な使命を持って来ていました。ですが、イエスの沈黙とイエスのこの言葉、あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい、の一言に圧倒されて、彼らは皆気づいたのです。自分たちが裁けるような人間ではなかったということを。この場にいたたまれなくなって逃げ出したい気持ちになっていたはずです。ユダヤ人の社会は年長者をとても大事にします。また年長者たちもそれに応えるだけの見識を持って行動していました。現代のイスラエルでもその伝統は受け継がれています。現代のイスラエルはバスの路線が発達していますが、優先席はありません。まあ、またその必要もありません。バスの前の方に小さく、白髪の前でお前は立てと書いてあるだけです。お年寄りがバスに乗ってくれば、すぐ立ち上がって席を譲ります。ですから、この場合も年長者が立ち去れば年少者が 立ち去ったのだからと、みんな立ち去ることができます。それで年長者が先にいなくなったのでしょう。人を裁くということは大変なことです。自分は律法を守り、正しく生きているという自信満々の律法学者たちやファリサイ人たちは別として、自分が罪人であることを自覚している人は、とても人を裁くことはできません。でもこの話では、自信満々と思われていた律法学者たちやファリサイ人たちが、イエスによって自分たちが罪人であると気づかされ、そして過ごすことを去っていきました。旧説の終わりに、イエス一人と真ん中にいた女が残ったとあります。律法学者たちやファリサイ人たちが立ち去った後には、イエスとこの女性だけが残されました。そしてイエスは身を起こして立ち上がり、女性の前に立ちます。誰もいなくなりましたが、まだ裁判が終わったわけではありません。罪を犯したことのない者が、この女に石を投げなさいと言ってみれば、死刑に同意したイエスとこの女性は対峙したわけです。彼女にとってはとてもたまらない時間だったでしょう。恐れの中にいた女性にイエスが言われた言葉は、婦人よ、あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのか。そして彼女が、主よ誰もと答えると、イエスは、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないとおっしゃいました。イエスはこの女性に罪の許しの宣言をされたわけです。イエスはこの女性の罪を許されました。主イエスを除いては誰も責任のある許しのできる人はいません。ヘブラ人の手紙9章22節に、血を流すことなしに、罪の許しはありえないのですとありますが、イエスは間もなく十字架で血を流されます。イエスが責任のある許しを行えるのは、十字架でご自身の血を流され、命を捧げるという行為のみに基づくものです。イエスは私たち人間の罪を一身に背負ってくださり、私たちの罪の贖いのために十字架の死の苦しみを受けられました。心を尽くし、精神を込めて神を愛し、また私たち人間を愛されたのがイエスの生涯でした。イエスが十字架での贖いの技をなされたことで、イエスはこの女性ばかりではなく、今の私たちにも責任のある許し、すなわち罪の許しの宣言をしてくださいました。行きなさい、 これからはもう罪を犯してはならない。この言葉は、この女性だけでなく、私たちにも向けられた言葉なのです。行きなさい。イエスは私たちが罪をお許しになるだけでなく、それぞれの場所へ派遣してくださいます。この女性にとって、このイエスの言葉は、慈愛に満ちた、まさに神の言葉でした。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。と言われ、生まれ変わったこの女性は、新しい人生を希望を持って歩み始めたことでしょう。でも、聖書はこの後のことには何も書かれていないので、この女性がこの後どうなったかは分かりません。このことをきっかけに生き方を改め、二度と罪を犯さないで生きたと私は思っていますが、もしかしたらまた罪を犯してしまったのかもしれません。たとえそうであったとしても、イエスはきっとその度に、私もあなたを罪に定めないとおっしゃったことでしょう。それこそがイエスが自らに命をかけて私たちに教えてくださった愛だからです。繰り返し罪を犯してしまう私たちに、イエスは今日も聖書を通して私たちに語りかけてくださいます。私もあなたを罪に定めないと。お祈りいたします。父なる神様、あの尊い皆を賛美いたします。今日もあなたがそれぞれの事情を整えてくださり、今井に集い、礼拝の時を与えられました恵みを感謝いたします。神様、どうか私たちの歩みを共にいてくださり、今日から始まる1週間の日々をお守り、導きくださいますようお願いいたします。あなたは、私たちの罪のあがないのため、十字架の死の苦しみを受けてくださいました。あなたは私たちを愛し、私たちに罪の許しを与えてくださるお方です。どうか多くの罪を犯してしまう私たちの罪をお許しください。この祈り、私たちの主イエスのお名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。